新平家物語連続講義第32回保元の巻陛下と麻取吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は鎮西八郎為朝と源義朝による兄弟同士の戦いの場面をお送りしました。見事に白川の旧利休日攻めによって義朝は新院崇徳上皇側の陣営に大きなダメージを与えました。もはや勝負あり、新院崇徳上皇陣営に残された道は逃げることだけです。それぞれの門めがけて代理方の軍勢が攻め寄せてきます。新院崇徳のもとに左衛門の大夫家広とその子光弘が駆けつけて早くここから立ち去るように促します。どうしたらいいか分からずうろたえる崇徳上皇ですが、それは悪作藤原頼長も同じです。そうしている間にも火の手は広がっていき、黒い熱風が地を吐いて煙が周囲を包んでいきます。それでは本文を見ていきます。新院は人々の手に押し上げられて、やっと馬の背にかじりつかれたが、馬は狂うし手綱のご主練はないし危ういこと限りもない。そこで九郎殿信真が美馬の知り合いに相乗りになり、新院のお体を鹿と抱え参らせる。同様に左府頼長の馬にも志位成隆が後乗りして後ろから介添えした。その他垂れやかれも後につき前をかけた。そして軒口へ急いだものの、差しも広い白川北殿の御苑が建物ばかりか木々の梢までバチバチと炎の花を狂わせている。その猛烈な執務時のため、虚空に舞う者も地上の人馬も一陣に吹き殴られて、すべて皆ひわだぶきから剥がれた一片の火の塵みたいにしか見えない。新院は北白川の方へ落ち延びられた。お後を慕う騎馬の群れや価値の影など散り散りになお遅れてゆく。頼長も後を追って増人門を馬で駆け抜けたが、その時馬の上でぐわっ舌でも噛んだように妙な声を漏らした。
いやいや、左丞相どうなさいましたか。
志位成隆は彼の顔を覗き込んだ。しっかり頼長の腰を抱えていたので、頼長が手綱を持ったまま蔵の上から振り落とされると、成隆も一緒に大地へ転げ落ちた。
おう流れ屋だ、矢が御のどに。
うち殿が流れ屋に当たられたぞ。
愕然と叫び合って前後から頼長のそばへ駆け寄った。頼長は左の耳の下から喉へかけて射抜かれていた。苦しげにもがくだけでうめきも立てえず、着ていた白青の狩衣が見る間に乳を絞りになって染まっていく。
早く矢を抜いてお上げせぬかよ。矢を抜かねばお手当てとて施しようもない。
口々にうろうろする。それは皆気づいていたが、朱に汚れた頼長の形相を見ると苦行たちには手が出せないのである。図書の城年成がここへ来合わせて、
泣きくれている場合ではない。敵の目に触れたら各々の身も無事ではないに
と、頼長の矢を引き抜いてとっさの手当てを加え、式部森則や九郎殿常則などの肩にかけさせて、ひとまず阿波田口付近の民家へ担ぎ込んだ。そして夜を待って人の乗り捨てた牛車を拾い、頼長を中に寝かせて密かに佐賀の一寺を頼って落ち延びていった。さて、悪作藤原頼長は逃亡の最中に流れ屋を受けてしまいました。ちなみにこの悪作藤原頼長が流れ屋に当たってしまう場面は保元物語ではこのように描かれています。
いかなる者の放ちけるにや、白羽の矢一つ流れ来て左府の御首の骨に立ちたり。
そう、白羽の矢というところが気になります。実はかつて朝敵として滅ぼされた平将門の命を奪ったのも天から放たれた白羽の矢であったとする伝説が太平記にあるように、白羽の矢は神の矢です。頼長が朝敵としてその罰を受けたという解釈も可能です。ちなみにこの矢が刺さった方向は左の耳から喉にかけての方向でした。
ここから矢が天の方から飛んできたものであると伺うこともできます。さて一方崇徳上皇は東山の峰へと逃げ入りました。馬も牛車も用をなさず険しい山道を自分の足で歩まなくてはなりません。それでは再び本文を見ていきます。
ああ切ない、死因はもう歩めぬ。
死因はよろと座っておしまいになった。
どう遊ばしましたか。
家広。
はい、家広はおそばにおります。お心強くおぼしめせ。馬之助忠政も六条為義たちも続々しんがりしつつお後に続いておりまする。
いや
と蒼白なお顔を横に振って乾ききったお口をご自身の指でお刺しになった。
わからぬか家広、水だ、水が欲しい。
あ、お水ですか
と家広は立って辺りを見回しながら言った。
光弘、水はあるまいか。誰ぞ上皇に差し上げるお水をその辺りに見てまいれ。
しかしこれは無理だった。もっと谷か沢辺へ降りてゆくか山陰の岩根でもあればだが、こう険しい山稜の露出部に、しかもここ10日以上も雨のない時、水が見当たるわけはない。愚部の人々は途方に暮れた。いかに一滴の水もこんな時には黄金にも権力にも勝る尊いものかを知りながら、ただ当惑を言い騒いだ。すると愚部の遥か末端の方からやや上ずって聞こえるほど心のものをむき出しにこう叫んだものがある。
ございます、お水は、上皇様に差し上げるお水は、私がここへ携えてまいりました。
人々は驚きの目を見張った。驚く人々の足元や蚊帳の間をかき分けかき分けして、やがて神院の御前まで這い上がってきたものがある。見ると、それは神院がつい先頃までのお住居、三条西の東院の御所の水盛りをしていた、あの柳の水の番人、阿部の朝取りであった。
お水はこれにござりまする。柳の水がこれに。
朝取りはひざまずいて腰なる青竹の筒を解き、恐る恐る両手に捧げておすすめした。新人にはびっくりされたようなお顔であった。汗もあえぎも足の血もお忘れのように御目を凝らして、
おお、お前は水盛りの朝取りではないか。
朝取りは、ガクと首を垂れ、喉の辺で、おえつを飲んだ。
ククク
と、鼻の奥が鳴っている。こめかみがしきりに震え、襟毛が一本一本、泣いているように見える。
朝取り。
と、新院は、もう一度、お心込めて、呼び直された。
はい。
ああ、お忘れなく、覚えておいで遊ばした。彼の感激は、それだった。そう、朝取りは崇徳上皇の御所、三条西の党員が武者たちに襲われた際に、とっさに青竹を切って上皇の愛した柳の水を汲み、白川北殿の付近に潜んでこの水を差し上げる機会を伺っていました。朝取りはその後東山へと落ちていく崇徳上皇を追って、ようやくここで上皇にその柳の水を献上しました。その水を飲んだ上皇は、かつてと同じようにこの水を味わいながら、甘露のようだと述べます。ところで崇徳上皇が落ち延びる際に喉の渇きを訴えて水を求める場面は、方言物語ではちょうど水を入れた器を持った三井寺の法師たちが通りかかり、彼らからその水を奪って飲ませるという記述になっています。この部分をヒントとして、新平家物語の作者吉川英治は崇徳上皇と朝取りの感動的な主従関係の物語を発展させたと考えられます。見事な構想力と言うべきだと思います。さて崇徳上皇、そして流れ矢を受けてしまった頼長の運命やいかに、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。